住みよい町、作るのは私たち。市内各所で様々な団体が町への思いの実現や地域課題の解決のために活動しています。久留米市は住みよい町を作る活動を応援するきらり輝く市民活動活性化補助金を準備。補助金を活用している3団体の取り組みを紹介します。草野食育推進クラブ、誰もが気軽に集まれる場所に。草野町の山辺の道文化館で草野小春食堂を運営する草野食育推進クラブ、ボランティアで食を通じた地域の活性化や観光の振興に取り組んでいます。毎週木曜に開店。草野食育推進クラブは山辺の道文化館で毎週木曜日の昼に草野小春食堂を開いています。働いているのは27人の地元のボランティア。1日35食に限定し、地元産の食材を使って心を込めた料理を提供しています。手作りの食堂。同クラブ会長の井上恵子さんはオープンのきっかけや経過などを次のように話します。食堂を開いている山辺の道文化館は大正時代に建てられた木造2階建ての洋館で、以前は病院でした。今では町の観光拠点として使われています。数年前に喫茶店が撤退して以降、観光スポットなのに食事をする場所がない状態が続いていました。そんな中、草野校区まちづくり振興会から喫茶店の跡を使って何かにぎわいづくりができないかと相談を受けました。栄養士として働いた経験があったので、地域食堂を始めることにしたんです。当初は鍋や食器類などをボランティアが持ち寄ったり、コミュニティセンターから借りてきたりしていました。きらり補助金を使い、調理器具や食器を消毒する器具が揃い、安心して食事を提供できるようになりました。また前日の準備がいらなくなり、メンバーの負担も減ったんですよ。活動も軌道に乗ってきたので、来年にはきらり補助金を卒業できればいいなと考えています。地域の交流の場にも。小春食堂は地元の人もよく利用しています。草野町は高齢化率が 37% で、中には自分で料理ができないお年寄りもいます。そのような人たちに健康的な食事をしてほしいと、化学調味料を使わず塩分控えめの献立を考えています。病院に通っているお客さんが主治医の先生に料理の写真を見せたら褒めてもらえたそうですと話します。食べ終わった後、翌週の予約をして帰る人もいます。将来は外に出られない人へ健康に良い料理を宅配できればいいなと考えていますと話します。活性化につなげたい。井上さんに今後を尋ねると、草野町は歴史的町並みや美味しい野菜、果物など魅力がたくさんです。それを地元以外の人にも知ってもらいたいです。小春食堂をきっかけに、たくさんの人が草野町に興味を持ち、来てもらうことで町の活性化につながればと思っています、と笑顔で話しました。つぶく校区自主防災会。災害に備え、私たちができること。校区の防災活動に取り組むつぶく校区自主防災会は、防災マップの作成や避難所設営訓練など災害に備えた活動を進めています。校区住民の安全を守る。つぶく校区自主防災会は、災害が起きたときに校区住民が適切に対応できるよう、一人一人の防災意識の向上に取り組んでいます。会長の住英子さんは、この校区は洪水などの水害があまりなかったからか、住民の災害への意識は高くなかったんです、と言います。熊本地震を経験したことをきっかけに、自主防災会が中心となって、防災への取り組みを進めていくことが必要だと痛感。様々な取り組みを始めました。迅速な避難所設営へ。 私たちの主な活動は、住民の防災意識を高め、災害への備えを促すことです。校区の運動会でバケツリレーなどを種目に取り入れたり、防災ブースを設置したりしています。また、実際に避難経路を歩いて危険箇所を確認し、校区防災マップも作成しました、と話します。特に力を入れているのが避難所設営訓練。大きな地震を想定し、市職員や小学校の先生と一緒に避難所のレイアウトを考えました。本番と同じ体育館で実際に仕切って居住スペースを確保。簡易トイレや授乳室、ペットの飼育場などの場所をみんなで話しながら決めました。この訓練をもとに避難所運営マニュアルを作成。校区役員の誰がリーダーになっても避難所の開設や運営がうまくできることを目指しています、と話します。自治会単位の訓練も。キラリ補助金は防災訓練にかかった費用の一部や防災マップの作成に協力してもらった大学生への交通費などに活用しました。校区の予算は限られています。補助がなければこのような活動自体できませんでした。キラリ補助金をきっかけに活動の幅が広がり、若い世代も関わるようになったんですよ。今後は自治会単位の防災訓練や救急救命講習をさらに広げ、意識の啓発を進めていきたいです、と将来の展望を話しました。ハッピーエムスタイル、子どもの誕生を喜べる社会に。妊娠期の女性の不安や悩みの解消のために活動するハッピーエムスタイル。地域全体で子どもの誕生を支える社会づくりに向けて取り組んでいます。男性に知ってほしい。女性や母親の趣味や特技を生かした活動を支援する団体、メリコアから派生したハッピーエムスタイル。M はマタニティのほかに男性のマンの意味も含んでいます。妊娠期に関することを男性にも知ってもらいたい。そんな思いで取り組んでいますと代表の牛島敦子さんは話します。活動の原点はメリコアが行ったマタニティの調査結果でした。初産の不安や悩みが解消されないまま出産を迎えている。夫は職場の協力を得られにくい。これらの課題を解決するために何かできないかと思い、この団体を立ち上げ活動を始めたんです。職場の協力が必要。牛島さんは、妻が妊娠していても、男性は職場の協力を得にくい現状があるんですと言います。ある会社では、出産予定日の3日前に出張を命じられたケースもあったそうです。そんな命令が出るのは、妊娠や妊婦のことをよく知らないからだと思います。多くの人が学ぶ機会が必要と感じ、3月に地元企業と共催でイベント開催を予定。ターゲットを男性にして、家族で参加しやすいよういろんな工夫をしています。妊婦体験やパパ座談会など、男性が体験できるコーナーをたくさん準備。どうしたら男性に来てもらえるかを考え、インパクトのあるチラシも作りました、と牛島さんは話します。10年後の上司を育てる。イベントのチラシ作成など、PR 費用にキラリ補助金を活用。目標は、子どもの誕生をみんなで喜べる社会にすること。今後は地元企業向けの研修などもやりたいです。10年後、家族に妊婦がいる人に、仕事は自分たちに任せて早く帰りなさいと言える上司や同僚を育てたいです、と話します。活動を下支え。市民活動サポートセンター、ミンクル。新たなまちづくりの担い手として、市民活動団体が注目されています。団体の皆さんの原動力は、自分たちの町をもっと良くしたいという思いです、と話すのは、市民活動サポートセンター、ミンクル副センター長の松尾有香さんです。 市民活動団体は行政よりも自由度や柔軟性があります。団体の活動がこれからのまちづくりには欠かせないと思いますと話します。ミンクルは市民活動を行う人のための施設です。活動の相談や支援、情報提供のほか、情報誌の作成の仕方などのさまざまな講座を開いています。そのほか、ボランティアなどの市民活動を始めたいと思う人と団体をつなぐ役割も果たしています。キラリ輝く市民活動活性化補助金。キラリ輝く市民活動活性化補助金は、思いやり活動や安全安心の取り組み、町のにぎわいづくりなどが対象です。講演会などの講師の借金やチラシの印刷、会場使用料などの必要な経費に対して30万円を上限に補助。市と共同して取り組む活動は上限100万円です。その他、学生の活動や短期間の活動向けの枠もあります。申請方法など詳しい内容は市ホームページで確認、もしくは問い合わせ先に連絡してください。お問い合わせは共同推進課まで。電話0942-30-9064、ファックス0942-30-9706です。